頑張りなんかですし、井上真でございます。
浅田でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいやいやいや、浅田さん、リモートな世の中ですね、は
い。いやリモートの番組でこう、ね、ラジオ初めて撮りましたけど、
いやいや、みんなそうですよ今。
なんかでも、
うん、
いい緊張感でいいです ね、
あの、ある意味で表の裏頑張れ、あ、違う、表の頑張れ中瀬 C がなんと時間がね拡大で夜に移動になりました。4月から
はい、
ね、お昼の生放送から収録で、11時火曜日の11時から11時半までということで、
はい、はい、
初回を終えたわけですけれどもね、どうでした浅田さん。
いやだから本当になんか、うん、まーさんがいつもいるのが当たり前の日常がいない中で、
僕もそうですよ、
うん、なんか会話するのってやっぱりこう顔が見えないとこうしづらいんだなとか本当に思った、まあ、改めてというか、
ね、ちょっとご説明しますと、そういうのありますね、このねリモートテレワークのご時世ということで、まあ、いつね、会えなくなるか分かんないじゃないですか。
ということも言わないでくださいよ。
いや、いや、じゃ気持ちは気持ちはありますよもちろん、はい、というわけで4月1日からですね、表の方もこうリモートの収録に切り替えさせていただいているという中の初収録、
うん、
終わりましたけれども、うん、そして裏もね、はい、しっかりこのリモートで撮っちゃおうということです、はい。まあ、裏はいいかなみたいなご意見もねないことはないんですけど、これ裏はなんとか、
でなんか 裏は楽しみにされてるね、うん、方もいっぱいいるんで、
そうですよ、
はい、こっちの方が ね、ある意味僕の素の部分かもしれないんで、
う
ん、
そうでしょ、だからいつもの裏の感じでちょっと硬いですよ、はい、今日なんか
今日 まだ硬いですか
そう、やっぱテレワーク慣れしてないっていうのもあるから、
あ、確かにね、
大丈夫ですよ浅田さん、
裏の感じ、いや、うん、大丈夫ですか、
うん、
いや桜坂いい曲でしたね
表でね曲かけさせていただき、まあ、YouTube になって残るのが表なんです、はい、そっちの時は曲はね切っちゃってるということなんで、著作権の関係もありますから、
そうです、ね、
ぜひちょっと夜だから聞きやすくなったわけだから聞いていただきたいですね、生で、
そうですね、はい、
今まで YouTube で聞いてたよっていう方も表の頑張れ中瀬 C も生でぜひ聞いていただきたいな、
うんうん、そうです ね、
ね、
2000年ですよ、
何ですか、
福山雅治さんの
2000、すごくないですか、
桜坂は2000年です、
ね、2000年だよ、ツインリンクモテギっていうところサーキットに僕営業に行ってました、2000年のお正月
そうですか、
あの客席っていうかあのスタンドレースやってるところで漫談してくれって言われてね、はい、漫談ですよ、振り打って落ちる瞬間に後ろ車が通すかファーン
聞こえない、
聞こえないんですよ
すごい面白い、
地獄みたいな仕事してたけど、その頃ヒットしてたのが福山さんの桜坂と、
うん、
ね、で浅田さん、そうだ、ゆっくり聞きたい時はクラブの監督をやってたんでしょ、その頃、
そう、その前の年までは、
はい、
あの時はジュニオールという、
はい、
トキワクラブがこう人数が多くなってしまって、
あ、なるほどね、
2チームに分けた時期があるんですよ、はいはいはいはい、実は
あの南葛 C になる前の葛飾ビトワード、はい、葛飾ビトワードになる前のチームが
トキワクラブというチームはもともとトキワ中学校の OB チーム、
あ、はいはいはい、浅田さんはトキワ中学校なの、
はい、僕はですね、うん、桜道中学校という隣の中学校なんです、実は、
うんうんうん、なるほど、
はい、
南葛と終鉄みたいな感じだ。
あ、そうですね。だから僕は、まあ、
それは小学校だけどね。うん、
終鉄の方になるのかな、どちらかというと。
はい。うんうんうん、
で、まあそんな中で、うん、たまたま師匠が、
はい、
トキワクラブに在籍をしてて。うんうん、
師匠。
僕サッカーを教わった人。うん、
キラ監督みたいな感じですか。
あ、そうですね、本当に、まあ、キラ監督ほど厳しくなかったんですけど
ちょっと待って、その時浅田さんはまだ22、23でしょ、
時はクラブ入ったのは18で入ってます、うん、僕、あ、
その時点
高卒で入ってるんです、
わあ、もうさすが生まれも育ちも葛飾柴又、
はい、
ね、そして南葛氏の前身に18歳で入ってると、
そうですね、
もうある意味ちょっとこうバンディエラ的な存在なんですね、じゃあ浅田さんってね、
うん、かもしんないですね、何か、ね、
その時点で時はクラブ自体は何年ぐらいの歴史があったんですか、
いや、もう15、6年なってますね、
浅田さん全然関係ないですけど、裏だから言うんですけど、これ表の時もちょっと気になってたんだけど、爪切ってます、
切ってないです
カチカチ言うてるんですけど、
あれ本当、
うん、
何の音だろう、
何だろうね、
はい
止まった、 爪切ってたでしょ。
爪切ってないですよ。
いや、なんでもない、
なんかいつもテーブルだからかな。
なんか当たってたんですか、
ね、動かないようにしても。
大丈夫です、大丈夫です。
すいません。
はい、歴史が、うん、
そうなんです。
はい、
でまあ常盤クラブからその常盤ジュニオールっていう人数が多くなって2チームに分かれて、
はい、
それでまあある程度成績を残して、はあ、でまた常盤クラブに僕はカムバックするんです、
はいはいはい、
また世代が変わって、
お
で、
ね、
その年に
兄貴分として帰ってくるわけですね。
まあそういう風な言い方がいいのかどうかあれですけど、うんうん、またお前ちょっと上に上がってこいっていう話になって、うんうんうんうん、で常盤クラブ上に移動とともに、
うん、
まあそのジュニオールっていう下でやってた、その時も監督やってましたんで、
は
い、
あ、ジュニオール
の時にも監督やってますんで、
そんな若くしてやってたんですね。みんな若かったんですね。
みんな若、ジュニオールは本当みんな、僕がちょうど二十歳ぐらいの時だったので、
はあはあはあ、
みんなほとんど同級生なんです。で、それをジュニオール4年やって、
はい、
で戻ってこいっていう話になり。
うん、
でトップに上がって、そのままその監督さんが、まあ、入れ替わったわけですね、上と下が、
うん、なるほどね。
で監督に就任したっていうのがちょうど2000年の、うん、この桜坂が流行った年なんですよね。
はあはあはあはあ、
はい、
そうですよね。あ、なるほどな。それから毎年
でそっからはもう常盤クラブですね、ずっと。
はい、
はい、
何年後に葛飾ビットワードになり、
12年後ですね。
ああそう、
ダサさんは、はい、2012年に葛飾ビトワード、はい、常盤クラブから、
うんうん、
今度は葛飾区から J リーグを目指そうというプロジェクトが動き出して、
うん、あ、もうその時は動き出してたんだね。
動き出したんだ、まだ、はいはい、な表面下というか、
はい、
少しちょっとまだ
水面下
ね、水面下、
はいはい、
水面下で
、うん、
話がある時にちょうど、うん、葛飾区のそういう作ろうって言ってる人たちからお話をもらって、現状のその常盤クラブをチームを変えて名前を変えないかと、
はいはいはい、
そのメンバーはそのままぜひ来てもらいたいと、
うんうんうん、
で運営やってるから運営そのままできるだろうから、
はいはい、
ぜひちょっと葛飾区のために協力してくれないかという話をもらってなんですよ。
はいはいはい、はい、
で常盤クラブっていうチーム名を、
うん、
まあその大先輩方々にもみんな確認をして、
はいはい、
チーム名変えていいですかと。
あ、なるほど、その J リーグ目指してるっぽい名前にっていうことですよね、要はね。
そういうことですね。
クラブチームっぽいより名前にしようと。
はい、
はい、で、はい、葛飾をつけたかったわけだよね、要はね。
そうです、葛飾区から J リーグを目指そうプロジェクトだったんで、
そうか、
葛飾はマストじゃないですか、
うん、まあそうですね、
はい、
うんうんうんうん、
でビトワードというのは、
うん、
これ多分コンポ初公開なのかな、
はい、
ポルトガル語で、ビトーリアっていうのが、
あ、勝利だ、
勝つっていうことなんですね、
はあはあはあ、
葛飾の勝つ、勝つ、ウィンの勝つ、ビトーリアなんです。
はいはいはい、
で鹿、動物の鹿が、
うん、
ビアードというのがポルトガル語で鹿っていうことなんです。
鹿が入ってたんですね。
そうなんです
よ。すごい。
葛飾っていうのを葛と鹿に分けてポルトガル語にしてくっつけた造語がビトワードなんです。
はあ、なるほどね。
はい。
すごいすごい。
あれが
そういう時代も浅田さんが支えてきたわけだ。そこへ来て浅田さんが何歳の春ですか、はい、南下鉄士の話が降ってきたのは。
これは、
はい、
30もう後半、うん、中盤から後半ですよね。だから、
浅田さんがこうあれですよね、桜坂登りきって、私も同じ世代ですけど、桜坂登りきってちょっとね下り始めた頃の、
ね、いや相当下ってましたよねもう
ちょっと意味が
一方でこうびっくりするぐらいジェットコースターでしたね
いやいや、ちょ年齢的なもんですよ、その体力的なもんとかですよ、
ね、はい、いやもうジェットコースターでしたよ、うん、
ジェットコースターやったんですか。そうか、はあはあはあ、どんな気持ちだったの浅田さん、その時は。あっ、あっつって
南葛になる時ですか。
でも知ってたわけですよね、あのキャプテン翼の高橋雄一先生が地元の先生だってことは。
いや知ってはいましたけども、もうなんていう、もう考えられない存在じゃないですか。
そうですよね。
で、
うん、
最初もう何回も聞きましたもん、どういうことですかっていうのを何回も話しました、
はいはい、あ、
もうそのぐらい 理解ができなかったその時、何言ってんのかなと思っちゃって、
あまりに話が大きすぎて。
そうなんですよ。
そしてぐんとそこから加速していくわけですもんね。
そうですね、でその年にまあ向笠実、今の南葛 SC のテクニカルアドバイザー、まあ、ジュニアの育成年代を今見てもらってますけども、
はいはい、4部から1部までね上げてくれた監督ですもんね、
はい、まあ、3部ですね、3部からその時3部だ、はい、3部だったので、
はい、
で向笠監督が監督になられて2014年にちょうど就任されて、うん、そっから南葛 SC が動き出して、
そうか、
はい、当時まだ3部でそのまあ優勝できると思うじゃないですか、うんうんうん、当たり前のように
と思ったんですよね、やっぱね
思ったんですよね、うんうん、ただそんなに甘くはなかったと。
なるほど、
はい、
1年目はですよね。
そうですね、
僕たまたまその最初の東京カップ見に行ってるんですよね。
一番最初のあのユニフォームのやつですよね。
そう見に行ってるんですよ、
ね、あの駒沢補助ですよね。
そうまだ雪積もっててさ、こんな時にやるんだみたいな、ちょっと知り合いが試合出てたもんだから見に行ったら次の試合が南葛だっていうじゃない。あの今ちょっとなんかこうヤフーニュースとか出てるリアルの南葛 SC だみたいな。
いや本当そこの出会いがすごかったですね。
ね、いやいやもうたまたまね、
いやいやいやいや、けど運命なんですよきっと。
いやいや僕大した歴史のあれじゃないですか。
いやいやそんなことない。
歴史の一部みんなで作ってく歴史のね、あのゴマみたいな存在ですからね。
そんなことない。
それから何年何シーズン南葛 SC は過ごしてきたんでしたっけね。
7シーズン目ですね。
そうですね、
今年7シーズン目になりますね、うん、はい、
ぐんぐん上がってきまして、都リーグね、一部都リーグ一部っていうのは地獄のリーグって言われてたんですからね、浅田さんね。
そうですね、なかなかもうなかなかこう、うん、ものすごい実は強豪ぞろいというか、いや
そうなんですよ。もともと我々ねたまたま1年目で優勝してるから皆さんそれ以後苦戦してるって思われると思うんですけれども、もともと一部で上がるってなったら何年は覚悟しなきゃいけないっていうのが通例ですもんね、浅田さんね。
まあ通常の感、うん、もうチームはやっぱ、
まあまあね、浅田さん側ではなかなかそうは、ね、言いにくいと思うんですけど、いやもうこれは僕らのもう本当にサッカーファンの中でも、はい、もうなんか世界一厳しいリーグだっていうお話もあるぐらいのね。
そうですね、まあ、まあ、
そう
言われますよね。
いろんな学生もいたり社会人もいたりとかいう中で、はい、うん、日程もあったりとかっていう中でね、
まあ、ただ一方ではね、うん、まあ、このカテゴリーはスッといかなきゃダメだよって言われてしまうこともありますけどもね、
うん、まあまあそうですよね。
ただ勝負事あって、うん、なかなかまさにおっしゃるように社会人から大学生までいろんなこうカテゴリーがいろんな人間が集まってますんで、
う
ん、
東京ですからもうそう、あの他の県と違うんですよね。
そう、まあ選手層は熱いですよね。
まずスパスパスパーと J リーグチーム作ろうって言ったらまず東京選ばないですよね。本当は
選ばないですよね。だって人口も多いし、
いやそうですね、
チーム数も多いし、
しかももう熱々の大学生のね大企業に入った元体育会の選手とかいますからね。
いっぱいいますよね。あの有名大学の強豪校、うん、強豪大学から、
あとその大学のセカンドチームとかもいますからね。
あ、いますね。
トリーグチームにはね、はい、そうそういうのもありまして大変だということ。まあそれにまあ J リーグ行くっつってんだから、まあ、それに勝たなきゃって言われちゃったらもうそれはそうなんですけどね。
まあまあもちろんそうですね。
もうだって週に4回練習してますからね我々ね。
本当です、う
ん、そもう我々って僕ごめんなさい、僕やってないです、ごめんなさい。
やりますか。
いやできるわけないでしょ。取れちゃう、いろいろ取れちゃう、うん、ね。
まあ、けど本当に、まあ、ぜひ、うん、ご覧になったことがない方は、はい、
うん、
一度その、まあ、我々の試合しかり、あの東京都リーグの試合、
そうですね、
まあ、だけど我々の試合もちろん見てもらいたいですけど、
はいはい、
やっぱりこの、うん、すごく面白い
うん、いや面白い
ですね、試合やりますんで、
うん、
ね、もうぜひね見ていただきたいですね、このコロナの問題が終焉したら、う
ん、本当ですね、はい。まあ浅田さんこの4月からね1回試合が止まっちゃってるという、もうあの裏聞いてる方ぐらいですから、もう本当にその辺もお詳しいと思うんですけれども、
うん、
あの表の方でもちょっとまあ時間帯いい感じの時間帯に変わったということもありますんで、30分になったということもありますので、もう一度この南葛 SC の、ね、ヒストリーから振り返りつつ、
そうです ね、なかなか多分やっぱり皆さんが知ってる部分もありながら、うんうん、知らない部分もありながら、まあだけど昔をこう話すと面白い部分もありながら、
ね、浅田さんみたいにいっぱい知ってるしないわけですから、よろしくお願いしますね。
もう いくらでも知ってる限り話しますんで、
ね、その辺の皆さんからのお便りもお待ちしておりますので、
はい、
あの葛飾 FM さんの、 宛先をご紹介しておきますので、そちらに送っていただきたいと思います。789@kfm789.co.jp と、詳しくはね、葛飾 FM のホームページを見ていただきたいなというふうに思って
ます。ぜひお願いします
ね。ありがとうございます、浅田さん。というわけで、ちょっとねぎこちないながらも表裏収録終了いたしました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、やっぱあれですね、あのいつも区役所で撮ってる時の感じとまた違った風合いになりましたね、この裏もね。
いや、そうですね、まあだけど本当に なんか何でもそうですけど、
ええ、
やっぱりやってみるといろいろこう面白いこともあれば難しいこともあればいろいろ勉強ですね、うん、やっぱね、これはこれでやっぱいろいろ勉強になりますね、は
い、こういう時だからこそできる新しい手数もね増やしていけると、またこ
れも、そうそうそう、確かにそうです ね
また戻った時にいろんな風に発信できると思ってますんでね、
うん、間違いないですね、はい、
チーム一丸となってまたゲストもね、出ていただいたりしながらちょっと盛り上げていければと思ってますんで。
そうですね、はい、ちょっと来週からはあのこの電話でつないで、うん、こう出てもらえるようにちょっといろいろアナウンスしますんで、
はい、
はいはい、
ということでまた皆さんからのお便りもお待ちしております、皆さんのお悩み、そしてね番組へのご要望、そして普通のねお便り質問、そして10年後の南葛西こんなになってたらいいなみたいのまでお待ちしてますんで、
ぜひお願いします、
はい、一緒に盛り上げていきましょう。ということで、裏頑張れ南葛西、井上真でした。
浅田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。